ポッドキャストでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のゲストは講談社から著書、俺の歌を止めるな、ジャニーズ問題とエンターテインメントの未来が好評販売中、音楽プロデューサーで作家の松尾清さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ね、あのオレンジ色の5本が話題です。
うんうん、はい、はい、ありがとうございます。
は
い、
小島さんとは
16、7年前、
うん、あの17年前でしたね。うん、あの調べてみたら2007年だ。うん、7年の4月にお目にかかってますね。うん、赤坂のラジオ局で、
ね、ラジオ局でね、ご一緒。はい、その時の写真見せてくださった
私、
それこそ誰かと思いましたよ、自分見て。知らない人が写ってると思って、
ね、清らかなイメージで写ってらっしゃいますね。ラップドレスが素敵でございますね。
はいはい、
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
それ以来っていうことは17年ぶりということになりますね。
は
い、
ちょうどなんかこの番組が始まったのは、うん、その年の5月というふうにお伺いしてますが、
そうです、今17年立ってますね。
はい、素晴らしいことです。
今回の5本のタイトルですが、はい、俺の歌を止めるなじゃなくて別のタイトルもあったそうですね。
あ、はいはいはい、
沈黙の大国というのもあったそうですが、はいはい、
ちょっとやや、はい、揶揄が過ぎるんじゃないかと、はいはい、いうことで却下されましたけれども、まあ、何々の大国という言い方はよくありますけれども、その、うん、この国のこのだんまりな感じ、うん、
はい、
うん、っていうのがちょっとたまんないなってこう常々思ってるもんですから、はい、うん、まあ、そのことをテーマに考えた時に沈黙の大国っていう、うんうん、あ、結構これいけるんじゃないかと思ったんですが、はいはい、全員に反対されましたね。
そうなんだ。
何の本かよくわからないっていう、うんうん、ことだったのかもしれませんが、
確かに俺の歌を止めるなの方が、はい、ね、うん、確かにこう、うん、
そう言ってくださると、はい、
ね、どういうことだろう、うん、手に取れる、
却下されて良かった感じもしないじゃないですかね。
今ではそう思ってるかもしれません、うん、僕も、は
い、ただどっちのタイトルにもね、はい、共通するこう、ね、共通して伺えるものは、こう、まあ、みんながだんまりを決め込んでいて、でも自分はそこで歌うんだと、その歌を止めるなってことですけど、はい、これはその、まあ、エンタメ業界だけじゃなくてこの社会全体に対するその松尾さんのいわば、
ね、そう思います、
ね、あの、はい、疑義を呈してるわけ、どういうことですか、う
ん、皆さんそれぞれあの、まあ、ちょっと大げさな言い方になるかもしれませんけども、はい、うん、生まれた時から、自分の歌っていうのを持ってるはずなんです。うん、自分の歌い回しと言ってもいいかもしれません。ああ、ですからこれは俺の歌っていうのを、うん、まあ、うん、英語に直訳するとマイソングっていう風になっちゃうんだけど、はいはい、僕ここに英語で、うん、あの、マイグルーブって書いてます。うん、これだから自分のこうノリみたいな、講義の意味での歌。うんうん、ですね、何々武士とかっていうあの感じなんですけど、うん、
広い意味 で、 その歌手じゃない人も、うん、どんな人でも自分ならではのね、
例えばそれもっと言うと、うん、あの、音楽じゃなくていいんですよ、おしゃべりだとか、うん、例えばその人が乗ってる時の、うん、あの感じ出たねっていう、うん、それを何かに遠慮して、うん、こう控える言い控えるとか、うん、そういうのって息苦しいんじゃないのっていう皆さんに問いかけをしたいんですね。
どの業界もその息苦しさを感じつつ、はい、現在が進行しているわけですが、
そのように私も見えます。
はい、まあ、公の場で社会問題とかそういうのにいろんな方が声を上げませんよね、はい、あんまり上げてませんよね。
びっくりするぐらい上げませんよね。
ですよね。あれですね、松尾さんはある程度の、ね、はい、ね、まあ、その言葉に対する反論があってもいろんなことがあったとしても、それでも声を上げて、それでまあ行き過ぎたところは、
そうなんです、
まあ、ちょっと謝罪でもしても構わないと、
ね、
だけどなんか今の世の中はなんかちょっと踏み出したりすると、まあ、この場にいられないんじゃないかぐらいのなんかこう、
そうですね、
まあ、SNS とかいろんなものでの中傷とかそんなのも受けて、まあ、ちょっと謝罪すればいいような話もそれで終わらないっておっしゃってますね。
なんかね、うん、大きな得点とかを、はい、うん、まあ、狙えるかもしれないチャンスを自ら放棄して、
うんうん、
もうとにかく一点でさえ失点はしないっていう守りの状態っていうのをずっと続けてるように見えます。
このね、今、うん、あの5本の中で第1章33ページに書いてあるんですけどね、はい、まあ、これは、うん、あのいろんな例えば組織とか学校とか社会とかいろいろ置き換えてね聞いていただきたいんですけど、うん、はい、日本で暮らす僕たちは語らないにかけては年切りのプロだ。1970年、当時50歳の三船敏郎を起用したあるビールの CM、 男は黙ってなんとかビールの美学は今もこの国に息づいている。寡黙を美徳とする人たちの土台は揺るぎないようにも見える。冗談じゃない、そんな態度が忖度の空気をはびこらせたのではなかったかという、ね、うん、はい、一説があります。
はい、おっしゃる通りだと思いますね。なんだろうね。あ、やっぱり、まあ、政治から、ね、まあそのまあまあ、お笑い、歌、どの世界でもなんかこう一歩踏み出すことをなんかこうやめた方がいい、気に、うん、それ言ったらまずいよっていう空気が、
ね、
まあ、空気ですかね、蔓延してますね。
かなり早い段階で、うん、このジャニー喜多川氏の性加害問題についても、うん、あのご自身の、ね、もう意見をおっしゃって、もうこれ本当にあの、はい、ジャニー喜多川氏及びジャニーズ事務所の問題だけにとどまらず、うん、構造的な問題なんだというところまで、はい、あのかなり積極的に発信されてますよね。
そうですね、この本の中では、うん、あのまあ、タイトル、このサブタイトルにジャニーズ問題って入ってるんで、うんうんうん、まあ、ジャニーズの問題だけに特化した本っていうふうにあの、まあ、思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですが、うん、あのそれと同梱であろうと思われる、うん、まあ、本当にだ構造的な問題としてね、うんうん、例えばあの早稲田大学におけるセクハラ事件のことなんかも書きました、はい、それはあの、うん、個人的な体験も含めて書きましたし、うん、あのまあ、一個一個の問題というのはね、うん、まあ、例えば、うん、同じ芸能界の中でも、うん、ジャニーズですとか吉本ですとか宝塚ですとか、うん、いろんな問題が起こったのが2023年ですが、個々に、まあ、原因とか、まあ、なんていうのかな、理由っていうのを究明していかなきゃいけないのは当然のことなんだけれども、ちょっと俯瞰してみたときに、なんか形似てないって思う人たちがこれだけたくさんいるってことは、やっぱりね、そこに同梱の問題として捉える視点も必要だと思うんですね。あの、まあ、遠近法のどちらもってことだと思うんだけども、う
ん、はい、あれですね、ジャニーズ問題では、あれですね、はい、松尾さんは才能あるタレントを守るためにもこうしましょうよジュリーさん、こうしましょうよジャニーズ事務所さんというふうに呼びかけたつもりだったんですが、後で、まあ、所属しているスマイルカンパニーの社長から、はい、ジャニーズについて、あれは藤島さんについて、はい、口を開くのは控えてほしい、
そうなんですよね、
それができないようであればこの事務所を辞めてもらうしかない、はい、と言われて、
はい、
契約期間中にもかかわらず、はい、解除を申し渡された、
はい、間違いございません、
はい、あいつはもう音楽のことしてて政治のことばっかり言ってるみたいな噂も立ったっていうふう
に、あの政治のことばかり言ってるなんてことは、うん、あの、うん、はい、事務所の誰からも言われたことないですし、いまだにそのことは、はい、はっきりと言われたことはないんですが、まあ、藤島、恵子さんの話ですとか、ジャニーズ事務所っていう、この固有名詞に、まあ、著しく反応しましたね。
事務所をお辞めになった。
はい、結局はそういう形になりました。
何か、辞めになったことのマイナスは、プラスは何かどうなったんですか。
いやちょっと僕は鈍感なせいかよく分かりませんが、うん、あの身軽になったというような、うん、個人的には、うん、あの、うん、息がしやすくなったっていう、うん、はい、ブリーズイージーになりました、はい、
その、まあ、松尾さんは、うん、まあ、このね、ご本を読むと分かるんですけれども、うん、まあ、つまり弱い立場にある人が全く守られず、声を上げることもできず、ね、まあ、その方々が、まあ、一番分かりやすく言えば、まあ、搾取され続けるような構造はおかしいと、やっぱりあの働いてる人がどんな、ね、役割で働いてる人でもやっぱり尊厳持って人としてこう人権をちゃんとね守られるような環境であるべきだっていう、まあ、割と当たり前のことをおっしゃってるんですけども、それがなんかあいつはおかしいこと言ってるとか、ね、 なんか危ないやつだっていうふうに言われてしまったというところが問題ですね。
割とこれ分かりやすい人権問題だと思うんですけど、
そうだと思いますよ、それでしかもこの人権問題も性加害も加わって、泣き寝入り人たちがたくさんいると、この問題を全部含めて、我々は、BBC が放送するまで、まあ、薄々は分かってたり実害を知らされたりはしてたんですが、業界全体で
口を、
そ
こに関しては僕も大きな反省がありますね、比較的ジャニーズと近い、マネジメントオフィスにいて、でかつ、ジャニーズに数曲、僕曲を実際提供したり、ジャニーズが関わってるテレビ番組に一緒に出たりもしてましたけれども、いろんな噂はもちろん知ってましたけども、ある種の都市伝説のような感じで、もっと言うと芸能ゴシップとしての一つとして消費していたって反省があって、ただやっぱりその去年の3月ですか、BBC の番組、あれもたまさかイギリスで放映された翌日には僕も見ることができたんですね、知人を介してこっちに送ってきてもらったもんですから、ちょっと結構たまげましてね、で、まずはうわ痛ましいなという気持ちと、あとやっぱり猛省ですよね、開墾と言ってもいいんですけれども、うわこすっごい近くにいる僕全然これ知ろうとしてなかったんだなっていうのがあって、これからでも遅くないなと思って、ただその時点ではあんまりにたくさんの情報を持ってるわけでもなかったので、気づいたことを提言していきたいっていうか、問題提起していきたいぐらいのつもりで声を上げていったんですけど、さっき申しましたように、その提言のつもりでも、批判するな批判するな黙れ、みたいなのがすごかったですね、
事務所の人やメディアの人、ビッグネームのアーティストからも、支援のメッセージは届いたんだけど、でもほとんどの人が自分は表立って何もできないけどねと言ったというふうにお話になってます。
さすがに今このマイクの前で、個人名を出すことは、控えますけれども、名前出せば誰もが知るような、演者の方々という広い言い方しますが、個人的に連絡くださったり、中には食事に誘ってくださったりとか、いろんな方いらっしゃって、いや本当に松尾さんの、あなたの言う通りだよ、言う通りだ、本当その通りだ、今日は何でも話してくれ、みたいなことを言われて、以後それが二、人だけの秘密のデートみたいな形になっちゃってるっていうのばかりですね皆さんご事情がおありなんでしょうね、
いやそう思うけどね、なんでそれを機に松尾さんのようにちゃんと声を上げる方もいれば、でも大方の方はやっぱり声を僕は言えないけどねっていう、この僕は言えないけどねっていうのは何なんですか。
どうなんでしょうね、それは、
業界の中にどっぷりという意味ですかね。
あと僕を見て、僕は分かりやすく炎上したりだとか、分かりやすく誹謗中傷を受けているのを、皆さんも SNS 等々でご覧になってるでしょうから、ああはなりたくない、同情はするけどもその場所には立ちたくないっていうお気持ちが皆さん働くんでしょうね。
干されるぞ仕事がなくなるぞ
この業界で意外にもね干されてないですけどね、
酒井さんの番組にね、
そうですよ、
出てらっしゃいますよね
酒井さんの、そうですね、でそこの隣に ABCZ の、河合郁人さんも隣に座ったりしてますからね、それを不思議がある方もいらっしゃいますし、僕もけどこれ有言実行で、そのタレントさん一人一人を断罪していくようなつもりもちろんないですから、あの人がいるからそこには行かないっていうスタンスではないんですね、特に演者さんとの共演を、そうですね、旧ジャニーズが制作してる番組であれば僕も考えますけれども、会社の色っていうのが見えると、けど個人個人でそのお付き合いがある人たちとかに、例えばですけども、じゃあ伊勢丹の、デパ地下でばったり会った時に顔を背けるような、そんな情けない日々を過ごしてるつもりはないですしね、
うん、ご本読んでるとですね、うん、例えば芸能界のなんか、うん、うちはの暴露話として読もうと思ったら、うん、そうも読める、うん、読むこともできるし、うん、それからどんな組織とか地域とかにもある、ねね、そのうわー分かってるみんなが知ってるやばいことだけど誰も言えないよねっていうことにこう直面した時の、あの、ね、後ろめたさや息苦しさや不安や恐れっていうのが、まあ、どんな人にも思い当たるような、うん、あのことも書いてあって、
そうですね、
でそれが何なんであちこちで起きてるのかってことをちょっとさっきおっしゃってたように俯瞰で見ると、どうも今の時代の日本の社会っていうのはどこに行っても入れ子のように同じようなものが言えない構造になってる。それは誰のために、なんでそうなってるんだっていうところへの考察も入っていて、いろんな読み方ができる。
逆にこう芸能界の話っていうだけで、あの皆さん思わないでほしいと、まあ、それはむしろ矮小化になっちゃうと思うんですよね、うん、まあ、これを機化として、芸能界でこういうことが起きてる、自分が帰属しているとこ社会ではどうだろうとか、なんかそういう考えるきっかけにしてもらえばなと思いますし、まあ、僕もね、その個人的な知り合いっていうのはエンタメの人ばかりじゃないですから、いろんな人たちと会話をしますけれども、うちの業界でもそうだよっておっしゃる方、まあ、うん、俺のとこもそうなんだよねって打ち明ける友人がほとんどなんで、だから芸能界に固有の問題ではないと思います、きっと。
まあ、今この時点でですね、まあ、自民党も裏金問題を抱えてて、はい、で、まあ、これが見てると、はい、まあ、政倫審議で、なんか、まあ、みそぎまでは言わないけど、はい、まあ、ちゃんちゃん手打ちみたいな感じにも見えなくもない。
いやいや、もうそれ以外に見えないですよ、はい、びっくりする茶番を見せられたなと思って、
はい、そうですね、で、
子供に見せられないもの、
ああ、なるほど、しかも私たちの携わっている業界、はい、それからあの松尾さんのいらっしゃる業界も含めて、なんかちゃんとしていかないまんま、シュルシュルシュルってこう流れていっちゃうような気もするんですけど、政治も含めて。
そうなるんでしょっていうふうに、舐められてますよね、ほとんどの、まあ、政治でいうところの有権者、
はいはい、
エンタメでいうところのファンとかっていうのは、一時的にちょっと疑問を抱いたりする人、まあ、もっと言うと不服を抱いたりする人でも、まあ、人の噂もなんとかっていうのが未だに有効だと思われてるようで悔しいですけど、本当に有効なものであるというのを見せつけられているような気もしますね。
松尾さんね、はい、それだけのこの、まあ、実績と知名度とお立場があったら、あ、問題だなって思っても、はい、まあ、よくあることだよねって言って、しょうがないよねって言って黙っていれば、ね、ずっと安泰だっただろうに、なんでわざわざあんなことをしたんだろうって思ってる方もいらっしゃると思うんですよ。
言われることもあります。
はい、なぜだったんですか。
いや、それ今安泰っておっしゃいましたけど、僕はそれ安泰だと思わないんですね、それモヤモヤを感じてしまった以上、本当にすっきりしない日々が続くだけです、僕にとってはね、きれいごというわけじゃなくて、で僕はこの本の中でも何度か書いてるんですが、決してそんな正義感が強いとかではないですよ、僕が作った曲、イモラルな内容の曲も多いです、レコード大賞いただいたティアモだって、まあ、どう切り取っても不倫の曲なんですけれども、まあ、それはエンターテインメントですから、その、ね、文学でもチャタレイ夫人とかボバリー夫人とかありますけれども、まあ、そういったものを、アートの形に落とし込んで消化するってところで、まあ、まあ、僕らはそのエンターテインメントの仕事に従事してるっていう、ひとときの憩いにでもなればいいなと思ってやってるわけで、そういうことと全くその、なんていうのかな、生理的な反応として、うわ、これはちょっとないでしょう、藤島慶子さんなんかもうちょっときちんと言葉を尽くすべきじゃないですかっていうことは決して矛盾しないんですよ、僕の中で。僕今出てる月刊文言春秋で SS の平松陽子さんが大変嬉しいことを、まあ、僕の本書評を書いてくださったんですが、はいはい、面識もないですよ、言っておきますけどもね、平松さんがこういうふうにお書きになってました。怒りとメロ、まあ、メロってのは僕は好んで使う、ラブソングなんかを形容するときの感覚ですが、怒りとメロは違う顔していないっ ていうふうな書きになって、
うん、
あ、平松さんにはちゃんと伝わってると思いましたし、うん、そうなんです、あの、うん、逆に言うと同じ顔のいろんな角度でを見せながら我々は生活しているわけですけれども、みんな見たいとこしか見ないですよね。
そうであれば松尾さんご自身としては、うん、ご自身がその、まあ、作品の中でいろいろ出してきたもの、はい、でその時に大切にしていたものと、はい、今この、まあ、ジャニーズ問題をはじめとしたその、エンタメ業界や日本社会に対してこう、ね、疑義を呈していることっていうのは、ね、全く矛盾しなくて地続き、は
い、
でただその表現の仕方が違うから、
うん、う
他の人から見るとあいつは表現したとか、うん、急にどうしたって見えるっていうことなわけですね、
うんうん、そう思いませんか。
思いますよ、うん、あのね、一人の人間の中には、はい、いろんな思いがあって、はい、それはだからあの今はメロとこう矛盾しないっておっしゃったけど、はいはい、まあ、矛盾することも同居してるわけですよね。
そうですね、そうですね、
私の中では、同居してるんだけど、まあ、それがあの社会に対してね、
はい、
自由に発言すると、うん、まあ、だからこれが最初の冒頭に引っかかるんだけど、はい、SNS での多少の、はい、今ちょっとすごいじゃないですか、はい、多少の抽象とかあるけども、ね、あの、まあ、ちょっと、はい、そこのことについて言い過ぎましたと、
はい、
それで構わない
そうなんですよね。だから、うん、多少の言い間違いとかに対して、こう寛容に、うん、まあ、セカンドチャンスをね、はい、みんなでこう与えるっていう、はい、うん、そういう社会でもあってほしいという、まあ、しなやかさが欲しいですね。
うん、そうだね、うん、それと自分たちが言いたいこと、やりたいことをこう発信していくは別に、はい、そこにそぐはないですよね。
そう思いますね、うん、なんかもう今ワンストライクアウトって言われてるみたいで、
そうだよね、うん、ワンストライクでアウトだよね、今の世界は、う
ん、なんならもうワンストライクで、うん、あのゲームセットっていうような感じもありますね。
本当だね。
SNS 上のことで言えば、うん、それが本当に何か正義なるものを求めているがゆえなのか、うん、それとも誰かを失脚させるチャンスだから面白いから見せ物にしてやろうっていう動機なのか、うん、やっぱりそこはね、うん、あのよく胸に手を当てて考えてほしいですよね、うん、明らかに旗から見てると、うん、後者の欲望がいろんな人を叩いているっていうことがあるのでね、はい、あのぜひ皆さんちょっとこれですね、音楽業界詳しくないとか、あるいはそのね、あの芸能界のいろんな話が知りたいとか、うん、ちょっとあの自分も声を上げてみたい、いろんな動機でね、あのどれも納得して読める5本だと思います。改めて5本ご紹介します。松尾清さんの俺の歌を止めるな、ジャニーズ問題とエンターテインメントの未来、講談社から好評販売中です。日刊現代の連載やラジオでの発信を過失再構成、書き下ろし、それから、田中康夫さん、近田春夫さんとの提談も収録されています、はい、性加害問題への言及だけでなく芸能と社会的構成を地続きで考えようと呼びかける一冊、ぜひお読みください。それから、ですね、うん、はい、イベントがあります、うん、今週金曜日ですね、はい、これね、3月15日夜7時30分からこの本の刊行を記念して、はい、下北沢の本屋 B&B、うん、で松尾清、はい、そして小泉京子、はい、そして和田静香、はい、このお三方で自分の歌を歌おう、はい、社会について語り合おうというイベントが開催されます、はい、
同世代の3人で
こちらですね、あ、まあ、はい、現場で聞くチケットはもう完売しちゃってるんですけど、はい、オンラインの配信でご覧いただけますので、はい、Zoom のウェビナー機能というサービスでご覧いただけます。これ詳しくは本や B&B のホームページまたは SNS でご確認ください。
ぜひぜひ、
はいはい、うん、ワンストライクでアウトもね、すごい言葉だね、うん、
ね、今日はゲストに松尾清さんをお迎えしました。松尾さんありがとうございました。
ありがとうございました。